もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
43歳。お子さんは？
はい、いないです。
結婚してから何年ぐらい経つんですか？
9年経ちました。
9年ですか。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
主人とは、共通の趣味でですね、はい、お友達から遠距離恋愛で結婚したんですね。
共通の趣味って何ですか？
旅とかバイク乗ったりとかね。
はい、はい。はい。
そんな感じでね、はい、やってたんですけど、
はい。
で、うちの実家の方が自営業をしておりましてね。
はい。
それで、主人の方がうちのところにお婿さんで来て、と仕事をするということになりまして、
はい、
それで結婚することになったんですね、
はい、
それで私は実家の手伝いをしたりいろいろやりながら時折外で仕事したりしてたんですが、はい、生活費はほとんど主人が、はい、やっておりまして、
はい、
それで
要するにご主人はその実家の自営の手伝いはしてないんですか？
あ、してたんです。
で、要するに収入というのはその話ですね。
そうですね。主人が、父の代の次にね、
はい、
仕事をするということでね、
はい、
同じような仕事をしてたもんで入ったんですね。
はい。
で、そのまま何年か過ぎてから、主人の方がいろいろ秘密事が増えたりですね、嘘も目立ってきましてね。
はい。
で、合コン行ったり、女性なんかと、数人とメールしたりね、
うん、
友達を優先したりとか、夫婦間ではね、あまり交流がなくなってきてたんですね。で、なんか、やっぱり相手にされないような感じがしましてね、私も。
なんか自分は相手にされなくなったと、はい。
で、やっぱり、その頃から、ちょっと、そんな女性っていうのもすごくショックで、
うん、
脅かすつもりでね、離婚届をね、
うん、
こう書いて見せたんですね。
うん、
で、それで反省すればと思って、
うん、
ただなんか本人も、なんか最近分かったことなんですけど、
うん、
主人はね、自分のお母さんにね、相談してたらしくて、
うん、
で、お母さんがそれ書いて出してやりなさいって言われてね、突然主人が怖い顔して私に書いてきたんですね。だから絶対書いてくるわけないと思ってて、私も。
つまりあなたが離婚届を、
はい。
出して、
はい。
見せて、
そ
したらそれにご主人がちゃんと書いて、はい、まあ離婚いつでもいいよというふうな言い方ということね。
うん、そんな感じで、
はい。
で、やっぱり全く相手にもされないし、自営が目的でね、
はい、
結婚したんじゃないかとか、私は愛されてないんじゃないかっていう、やっぱりそんな気持ちに陥っちゃいましてね。
はい。
でもなんとなくそれで、まあ数年過ぎてきてたんですけれども、
はい。はい、
そしたら突然なんか主人が、
うん、
2年前ぐらいにね、自営業を父から任されてたんですけれども、
はい、
で、去年ぐらいから家出が多く目立ちまして、で、自営業を放棄したり、取引先とか両親に心配かけるようなことをずっと数回やったんですね。で、結局は自営を一人でやっぱりできない人だったみたいで、
はい、
手伝って欲しかったっていうことを言われまして。
はい。
で、私も機械とか、ちっちゃい時、父親のアルバイトとかやったこともあるんですけど、やっぱり不慣れなもんでね、
うん、
時々は手伝ってたんですけど、
うん、
で、やっぱり父が小さい時から朝から晩まで土日も休みなく働く、そういった姿を見てるもんでね、
うん、
主人もそうなってほしいっていうような気持ちでいたんですが、なかなかそういう感じになれずに、
うん、
でもなんとか父と二人で手伝ったりもしてたんですけど、
はい、
そしたら急になんか去年夏頃ですね、
はい、
行方不明になっちゃいまして、
はい、
で、その行方不明になる前に、
は
い、ちょっと体調が悪いみたいな感じだったんでお医者さん連れてったんですね、私、
はい、
去年の暮れに行ったお医者さんが発達障害じゃないかっていうようなことを言われましてね、
はい、
でも少し働かなくちゃいけないなっていうことで私も話し合いをしたんですね、主人に、
うん、
そしたら急になんか私とはね、この先やっていく自信がないとか不安だとか言い始めたんですね、
はい、 ということは、こういうことですか？今の状態では、まあ、いろいろ説明してくださったようなことがあって、
はい。
で、もう、やっていけないと、いうふうに言っていると。
ね、なんか、本人は、もう、そういう気持ちで。
もう離婚する気持ちで。はい。それで、今日のあなたの相談っていうのは、
はい。
こういうことですか？その離婚届はもう、すでにそこにあって、離婚したいとご主人は言っていると。
はい。
で、今日のあなたが、
はい。
相談したいってことはどういうことですか？要するに好きだけれども、はい、もうとてもやっていかれない、どうしたらいいでしょうかってこと？
私はやってきたような、すべてね、彼のそういうのも受け入れるようにして、やってきたい気持ちでいるんですが、
無理ですよね、それは。
ダメですか？
だってこれだけあなた自身も幼稚なのに、幼稚なご主人受け入れられるわけないでしょ。
でもちょっといろいろ私も考えて、
はい、
気持ち切り替えたんですね、去年。私も分かってないこともいっぱいあったし、
はい、
で、なんとか頑張っていこうと思って、去年一生懸命頑張ってきたつもりなんですけれども、
はい、
で、いくら言っても、
うん。うん、それで、今日相談したいってことはどういうことですか？
だからちょっとどういうふうにしたら、
もうどうしていいかわからないですということね。
どういうふうにしたらうまくやっていけるのか。
ああ。
うん。
なんとか、ね、要するに別れるんじゃなくて、どうしたらうまくやっていかれるのかということですか？
そう。
この状態で。
彼はこだわっても離婚ってすごく言ってるんですけれども、
うん、
私はやっていきたい気持ちがあるのでね。
ただあなた、去年気持ち切り替えてって、気持ち切り替わってないでしょ？
いや、あの、切り替えたんです。
いや、切り替えて、切り替えてないでしょ。
気持ち。
うん、今までのままですよ。だから、延々とご主人に対する、
はい。
文句もあり、はい、私はこんなに頑張ってるということを言ってる。
はい。
ですよね。で、はい、あなたとしては今日、要するにご主人は、
はい。
離婚したいと言っている。
はい。
で、私は離婚したくない。
はい。
そうすると、今受け入れているという気持ちでやってきてるけれども、ご主人は離婚にこだわっていると。
そうなんです。
で、ご主人が離婚をやめたいと思い、
はい。はい、
私たちがうまくやっていくためにはどうしたらいいでしょうかっていうことですね。
はい。
大変難しい相談だと思いますけれども、今日はスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美和子先生がいらっしゃってます。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ぜひ今日からちょっと考えていただきたいことは、
はい、
本当の私はこれからの人生どうしたいのっていう、あなた目線でちゃんと考えてください。ご主人がこうなってほしいとか、自営がこうならなきゃいけないなじゃなくて、あなたはどうしたいのかです。
はい。
ご自身の人生しかご自身変えられないですよね。人の人生変えられないし。で、ご自身の未来をどうしたいのかっていう、今日が未来を作るんですから、もうごにょごにょ過去のこと言ってないで、今日の私はどんだけ幸せにしようかな。はい、ああ、今日も、ご主人がこうこうこんなこと言って怒ってるな。うん。この怒ってることをどう捉えると明日の自分につながるかな。離婚をするとかしないとかっていうことはちょっと置いといていただいて、今日の自分というものに責任を持つっていうような考え方を少し気にしてみてください。
はい。
人を変えようじゃなくて、周りを変えようじゃなくて、ご自身の今日をどうしようかなって決めるということにちょっと方向を変えてみてもらえませんか？で、それは、あなたはできると思います。なぜなら、一生懸命今まで頑張ってきたじゃないですか。今日本当に少しのお時間しか聞いてないですけど、聞いた中にも、行間の中に頑張った感はすごくあるんですよ。ご自身で、わがままだなんておっしゃってるけど、でもそのわがままをどうやったら克服できるかなって、一生懸命思ってらっしゃるじゃないですか。変わろうと思ってるじゃないですか、ご自身は。
ずっとね、やっぱりうまくいくと思って信じてずっとやってきてたもんで、ね、
です、そうなんです。
だからうまく 主人も多分辛いと思うのでね。
そうです、そうです。だからこそ、あなたが責任持ちましょうよ。あなたの人生に、まず。そしたらその背中を見てご主人が、もしかしたら変わるかもしれない。自分の人生に責任持ってる周りがいないと、自分の人生責任持とっかななんて思ってくれませんよ。だから、あなたがしっかりしましょうよ。頑張ってみてください、そこ。はい。ちょっと一旦、加藤先生にお返ししますね。
ありがとうございます。
はい。
さすがに、シンクロの銅メダリストの先生のアドバイスですよね。
はい。
変えられるのは自分と未来で、変えられないのは過去と他人だって。その通りだと思うんです。ご主人は、
はい、
あなたに母親を求めてたんです。
あ、そうですか。
あなたにお母さんを求めてたんですよ。
はい。
ところがあなたは実はお母さんになるつもりでもないし、
はい、
で要するにごめんなさいね、ちょっとだけどこれきつい言葉だけども、このきつさを乗り越えないと、はい、先がないから、ちょっときついことはなんだけれども、
はい、
ご主人との関係で私は愛されてないという言い方をしましたけれども、
はい、
その感覚はご主人との間で出てきていることじゃなくて、
はい、
もうすでにそれ以前からあった感情です。自分は人から愛されないという。
はい、
だからこそご主人に執着する、別れるのが本当に怖いんです、あなた。不安と恐怖です、別れるのは。で、執着してるんです。
そうですね。
だから、我慢っていうのはね、あなたの場合、はい、ちょっときついことばっかり言ってごめんね。美徳じゃないんですよ。不安と恐怖から我慢してるのが一番楽なの。新しい人生に向かって進むのが不安と恐怖なんです。
はい。
我慢してるのが一番楽なんです。だって、別れるのものすごい不安と恐怖なんだもん。
そうですね。
要するにお互いがなぜ惹かれ合ったかというと、
はい、
大変きつい言い方をするんだけど、幼稚な部分っていうか病んだ部分っていうのはお互いに惹かれ合ったんです。お互いに籠の中で揺られていたいんです。
はい、
その二人が一緒ね、無理でしょう。
加藤先生、あれですか、別れた方がいい
というよりも、
うん、
今別れた方がいいと言っても、あなたは不安と恐怖なんですよ、はい、別れることが。
そうなんです。
だから我慢してるんです。だから、
うん、
この不安と恐怖に立ち向かうかどうかってこと、だけど我慢もとにかくこうご主人の方は別れることにこだわってると。だけどあなたは別れることのものすごい不安と恐怖がある。別れられない。これが今の状態ですよね。
はい。
あなた今不満と不安で、不満の方を選んでるんですよ。我慢っていう。
はい。
不安に立ち向かわなければ、開けません。今までご主人がこうしたからこういう気持ちになるっていう。反応だけで生きてきたんです。これからは反応ではなくて、
はい、
自分の中からの姿勢で生きてください。
はい、
で、あなた、こんだけいろんなものを背負いながら、
はい、
その40何歳でしたっけ ?8 歳か、
はい。
立派に生きてきてるんですから。
はい、
自己卑下しないで、自分の運命を受け入れて、やれます。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
すみません。ありがとうございます。失礼します。
変えられないのは過去と他人。変えられるものは自分と未来。